おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人を変わらぬご愛を持ってこの礼拝にお招きくださり、今日の朝も十字架の真下で私たち一人一人があなたの尊い恩賜に預かりながら礼拝を捧げられます。この恵みを心より感謝いたします。今私たちのうちにある恐れ、また不安、それらのことをあなたはすべてご存知であります。どうぞこの礼拝を通して、また語られる御言葉を通して、また注がれる聖霊をもって、私たちをどうぞあなたの御言葉に正しめてくださり、イエス様、このレントの時、もう一度私たちが受難の主を仰ぐ信仰に預かる時となりますようにお導きください。私たちの罪の許しのために、また解放のために、永遠の命のために、十字架につかれ、苦しまれ、捨てられたイエス様、あなたが今日も私たちに救いを与え、喜びを与え、恵みを与えてくださり、罪からの解放と、また病の癒しを与えてくださることを信じて心より感謝いたします。どうぞあなたを心から礼拝させてください。水のように心を注ぎ出せと今日の招きにありました。どうぞ心を注ぎ出して、魂いっぱい今日あなたを礼拝することができますように、私たち一人一人を聖霊様どうぞお導きください。また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹の上に、やめる者たちの上に、特に恐れの中で来ることのできない者たちの上に主が伴ってくださり、どうぞその恐れの中にあって主がご臨在してくださり、あなたが語りかけてくださる一日となりますようにお導きください。また世界中の脅威となっているこの新型コロナウイルスで、日本もまた国々も恐れを覚えております。どうぞこの時、国々を主がお守りくださり、また世界に使わされている宣教師、先生、ご家族を主が一人一人お守り、その働きを全うすることができますようにお導きください。しかしなお、ただ守りだけではなく、この出来事を通してもどうぞこの地に、また日本に、世界にあなたの御心をなしてくださいますように、魂の救いを起こしてくださいますように、リバイバルを起こしてくださいますように、心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。昨日教会員の皆様にはメールで連絡をさせていただきました。先週の木曜日に武田博先生が心筋梗塞で倒れられ、ステントの手術をされました。現在も入院中です。この時に本当に主の圧倒的守りの中で、先生に完全なる癒しと回復が与えられますように覚えてお祈りください。また神聖教会の守りと祝福を覚えてお祈りください。今朝吉田清香姉妹は神聖教会の方で礼拝を捧げておられます。これに伴い、昨日お伝えしましたけれども、私たちの予定しておりました聖会を1週間延ばして、21日とそして22日の2日間で行うことになりました。予定をしてくださっていた皆様にはご不便をおかけいたしますが、22日はちょうどですね、キメ宣教師法の派遣礼拝も備えておりましたので、この時聖会の中で私たちみんなが日に預かって、また宣教師法にですね、暗証を持って送り出すこの恵みの時ですね、主の深い御せつりを覚えております。皆様も日々この不安を覚えていらっしゃることと思いますが、この現在コロナウイルスの脅威の中で、先日日本政府が中国そして韓国のこの日本への渡航を入国を規制いたしました。本当ならばあさってパク先生ご家族が帰国する予定でありましたけれども、非常に困難な状況です。今朝パク先生から LINE をいただきました。今礼拝もできないこの状況の中で、許された場所でさらに深く今後の日本宣教のために、またどのような主が導きをなさるのかを、ご家族でですねお祈りしますということです。そして皆様のお祈りをいつも感謝します。玉川教会の皆様を覚えてお祈りしています。よろしくお伝えくださいというですね、このような LINE をいただきました。どうぞパク先生ご家族の守りをお祈りください。また韓国をはじめ国々を覚えて祈りたいと思います。 そしてこういう時期にですね、本当にこの母国を離れているということは非常に不安を覚えるものです。今私たち共に礼拝を捧げているキム・ソンホン兄弟、ムン・チュン兄弟、またハリン兄弟ですね、韓国を離れて生活している兄弟たちの平安を日々お祈りしたいと思います。またさらにですね、私たちはこの使命の中で世界選挙の前進のために、特に今回3月26日から派遣されていく久米宣教師の今後の道行きのために、さらに深くですね祈っていきたいと思います。このように私たちには本当に祈らなければならないことが今たくさん与えられております。それゆえにですね、この政界の延期に伴って40日が47日になりました。これはですね、本当に肉においてはですね、ある方と連絡を取りましたとき、40日はどうなりますかとですね、きっと皆さんが40日1回終わるかな、もう少し続けるのかなとですね、そんな思いを抱かれたと思います。47日間に主が伸ばしてくださって、本当にこの時不安の時に主の身元で集まって祈ることを主が開いてくださったことを心から感謝いたします。しっかりですね、47日間、政界までのこの祈りを満たしていきたいと思います。今朝、マルコによる福音書14章の32節からの御言葉を開きました。イエス様はご自分に与えられた十字架を追うというこの使命を全うされるためにゲッセマネで祈られました。ゲッセマネの祈りは十字架を担うための戦いです。イエス様が神の御子として、また罪を犯されたですねわけではありません、罪を犯されませんでしたが、私たちと同じ弱き肉体を持つ人として全人類の罪を担うということ、追うということは激しい戦いでした。私たちはすぐに神の御子だから、またこのゲッセマネの記事もですねさらっと読んでしまうと、あ、ここでイエス様が祈られたんだな、それで終わってしまうけれども、人の子としてイエス様が 100% 人の子としてこの苦しみ、全人類の罪を担うということは、私たちには想像できない激しい霊の戦い、また肉体との戦いがありました。もう戦いという言葉では表現しきれない、この戦いがイエス様に与えられました。私たちはたびたび人の罪や、また弱さを見るとき、また汚さやですね、不真実、不誠実に遭遇するとき、それが私たちの身に降りかかってくるとき、それがたとえ全人類ではない、たった一人の人であっても、追うことは大変な戦いを要します。激しいバトルが私たちのうちに繰り広げられます。手は出さないかもしれない。殴らないかもしれない。口にも出さないかもしれない。でも、心の中は煮えくり返って、冗談じゃない。なんで私が、私には関係ない。私は悪くない。こういう思いがですね、私たちのうちには湧いてきます。イエス様にとって全人類の罪を引き受けるということが、担うということがどれほどの戦いであったか、それは自分自身を見れば、私たちが一人の罪を負うこと、許すことがこれほど困難であることを覚えれば、これがどれほどの戦いであったかを私たちは想像、少しでも想像することができます。今朝教会学校ではこのエルサレム入場ですね、イエス様が最後の1週間を迎えるこのエルサレムに入場される箇所を読みました。ホサナホサナ、大勢の人々がこの城の枝を振って自分の服を道に敷いて王の入場を喜びました。そういう箇所です。でも人々の目的は、我々の国を力を持って統治してくださる王様、剣を持って他国を滅ぼしてですね、敵国から私たちを常に守ってくださる王様、自分たちを守ってくださる王様、その王様を迎えることでした。しかしこの王を通して自分たちの罪が明らかにされた途端、この人々は、こんな人は私たちの王ではない、十字架につけろ、十字架につけろ、そのように叫び出しました。しかし、私たちの姿がこのような姿です。ホサナ、ホサナ、いい時には神様に対してですね、主を迎えます。 神様、神様感謝します、神様の皆を褒めたたえます。けれどもあのヨブさんのように主の皆は褒むべきかな、主は与え主は取りたも、しかし主の皆は褒むべきかな。ヨブさんも立派な人でありましたけれども、苦しみが増えていった、そのだんだんですね、苦しみが増し加えられていくと同時に神様を呪うようになっていきました。私たちもまたホサナホサナといい時には主をお迎えしますけれども、私たちのひとたび罪が暴かれる時、明らかにされる時、私たちの心もこの人々と同じように騒ぎ出します。それが私たちの姿です。私たちは力を帯びた勝利の主はありがたいけれども、受難の主として来られた主はありがたくない。私の必要を満たして、私の願いを叶えて、何でも聞いてくださる主はありがたいけれども、私に苦しみを与え、痛みを与え、試練に合わせる主はありがたくない。私をいい子いい子してくれる主はありがたいけれども、私に悔い改めを迫る主はありがたくない。皆さんはどうでしょうか。しかし私たちの主は受難の主です。私たちの罪のために苦しみ、捨てられ、死なれた主です。その罪を引き受けるために黙ってその苦しみを受けられた主です。それがイエス・キリストです。そのお方が私たちの救い主です。イエス様は今日この箇所ゲッセマネのところを読みますと、この使命を追うために34節から35節を読ませていただきます。36節までを読ませていただきます。彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい、少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエス様はそのように天のお父様に祈られました。このところに記されているイエスはひどく恐れてもだえ始めというこの言葉の意味は、驚愕して失神する姿です。立っていられない、正気ではいられない、その恐ろしさに失神してしまう、気が狂ってしまいそうな、それほどの苦しみ、それがこのゲッセマネのイエス様のお姿でした。そしてイエス様は、アバ父よ、アバ父よ、できることならこの苦き杯を私から取り去らせてください、しかしあなたの御心がなるように、この祈りを三度祈られました。弟子たちはそばで眠っていました。以前ですね、面白い話、面白い話かどうか分かりませんけれども、この私たちがですね、玉川教会から数名の者たちがですね、福岡新生教会の夏の盛会に行きましたときに、集会がたくさんあるんです。蒼天から始まってですね、もう一日ずっとたくさんですね、この集会がある、でメッセージがある、もうそうするとですね、本当に眠気が襲ってくる。もう前の方にですね、献身者は前の方に座りますので、もう必死でですね、講師の先生をもう時ににらみつけるようにして、申し訳ないと思いながらも、もうここ叩きながらですね、それでその当時はですね、いろいろ発火のこうシュッシュってやるのを持ってったりとか、姉妹方と共にそれも楽しみながら過ごしていました。でその時にですね、でも本当に眠ってしまった弟子たちのように、弟子たちはひどく眠たかったのであると、そのまさに姿のように私たちは眠ってしまうわけですけれども、このようにして本当に戦わなければならないとき、今こそ死であるですね、愛する主の一番近くにいなければならない。さらにはこの弟子たちは特別にペテロ、ヤコブ、ヨハネは名を呼ばれました。近くにいるように。残りの弟子たちはもう少し離れていたかもしれないけれども、主が戦われるこの十字架に向かわれるときに一番近くで祈っているように、 共に戦っているように、そのように弟子たちを招きました。あえて名を呼んで、けれどもこの苦しみゆえに、またですね、あまりにもこの前に語られたこと、27節からイエス様が弟子たちにおっしゃったことは、あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまう、そういうようなことを言われてですね、でもまた私は再びガリラヤに帰ってくる。もう何を言ってるのかわからない、危機迫っていることはわかるけれども、本当のところではもうよくわからなくなってしまっている、そういう状況。またあまりにも緊張がですね、この高くなりますと人は眠くなります。そういうような状況で弟子たちはこの時何度言われても眠ってしまいました。40節を見ますと、その弟子たちの心がですね、わかります。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。もうあまりにもですね、分かっているけど眠ってしまう、その自分たちにですね、本当に恥ずかしさも覚える、情けなさも覚える、もうイエス様に何て言えばいいかわからない、ある意味非常にですね、情けない姿です。でもこれが私たちの姿です。祈らなければならない、戦わなければならない、主が苦しんで分かっている、でもなかなか祈ることができない、でもそこでもなおイエス様はお一人でこの祈りを満たされました。全人類の罪を引き受けるためにイエス様は祈り戦われたのです。この祈りの箇所を通して、ある人々はイエス様がここで最後の最後で御父を疑ったんじゃないか、最後の最後で自分の使命のことを疑ったのではないか、だからですね、この時に時が自分から過ぎ去るように、この苦しみの時が自分から過ぎ去るように、そのように祈ったのではないか、そのように言う人がいます。全く違います。イエス様はこの時にまさに私たちと同じ弱い肉体をとって、肉の姿を持って人間としてこのすべてを引き受けるために、御父に向かって全幅の信頼を持って神の子として祈られたのです。すべてを御父に委ねた祈りがこの祈りです。頑張りますですね、苦しいのにもそれを隠して、いや頑張ります、私にはできます、そのような祈りではありません。神の子としてお父さんに、お父さん助けてください、ありのままの姿で失神しているんです。もうほぼ意識も失いそうになっている、そのような苦しみもだえる中で、お父さん助けてください、この苦き杯がもし取り去られるならそうしてください、それほどに御子にこの叫びを叫ばせるほどに十字架が苦しみであったということです。十字架は全人類の罪を担うということは、簡単に神の子だからできるでしょう、神様なんだからできるでしょう、そのようにイエス様は追われたのではないということです。人として、私たちと同じ弱い人として、罪は犯されませんでしたけれども、弱い肉体を持つ者として、しかし神の子として、父なる神様に全幅の信頼を持って、ありのままの姿で全てを明け渡して祈りました。それがゲッセマネの祈りです。それを通してイエス様は神の本当の御心を、その力をこのところで預かりました。イエス様にとって一番重要なことは神の御心でした、父の思いでした。そのことはこの箇所にあたっても全く変わりはありません。それでもなお父の御心がなされますように、そのために私を助けてください。三度祈った結果、お父様の答えは何だったでしょうか。無言でした。父なる神様は何もお答えになれませんでした。しかしイエス様が最後41節で、時が来た、人の子は罪人の手に引き渡される、立て行こう、そのように力を帯びて立ち上がられた。この時にイエス様にとって、この祈りの戦いを通して、父なる神様の御思いはもうすべて十分に受け取られました。何も答えないこと、 すなわち苦き杯は飲み干さなければ過ぎ越されないこと、そしてそのために来たこと、お父さん、わかりました、行きます。しかしその戦いをこのようにして、ある意味では弟子たちは眠っていました。でも弟子たちに、そして今イエス様を信じ主の道を行く私たちに、教会にこの祈りの戦いの姿を見せてくださっています。イエス様は今日も私たちの救いのために、私たちを生み出すために、全人類の罪の救いのためにゲッセマネで祈っておられます。私たちと共に祈ってくださっています。しかし私たちはどこにいるでしょうか。私たちが聖会を開く目的はどのような目的でしょうか。私たちが神様の力に預かる、聖霊に預かる、その目的は何でしょうか。私たちが祝福されたいから聖霊の力を受けるのでしょうか。私たちが聖書をよく理解したいから聖霊の力を受けるのでしょうか。私たちがこの世において成功したいから聖霊の満たしを求めているのでしょうか。私たちがお金持ちになりたいから、すべてのことにおいてうまくやりたいから神様の力を必要としているのでしょうか。どれも本質ではありません。私たちが聖霊の火を預かる目的は、その命に預からなければならない目的は二つあります。イエス様と共に十字架を追うためです。イエス様と共に、キリストと共に苦しみを追うためです。地の果てに至るまで主の証人となるように、あなた方に聖霊が下るとイエス様がおっしゃいました。地の果てに至る証人とは、私たちが何か地の果てに行って有名になることでしょうか。力強い宣教をして多くの魂が救われていくことでしょうか。それを数に数えていくことでしょうか。弟子たちのほとんどは殉教しました。聖霊の火を受けて出て行った弟子たちの多くはキリストと共に苦しみを受け、そして天国に帰りました。私たちはもう一度、なぜ聖霊の火を求めるのか、深く心に留めたいと願います。イエス様は何のために十字架につけられ、復活され、昇天され、私たちに聖霊を与えてくださるのか。それは私たちが自分を捨て、与えられた十字架を追って、この生涯を全うするためです。パウロが言いました。私たちには信じる、キリストを信じることだけでなく、キリストと共に苦しむことも恵みとして与えられています。これを私たちがこの信仰の生涯を通して証しするためです。イエス様のために受難の主と共に私たちも受難することです。そのことを通して私たちの肉が死に、私たちのうちにただキリストだけが生きてくださるために、私には聖霊が必要です。私たちには聖霊が必要です。私たちのしたいことをするためではありません。私たちの願い事を神様に聞いてもらうためではありません。そんなためにイエス様は十字架につけられたのではありません。私たちのために苦しみを喜んで引き受けられたのではありません。私たちがこの時にもう一度イエス様が何のために聖霊をいただくくださるのか、そして二つ目、その聖霊をいただくために神様のその力に預かって、この十字架の使命をイエス様が全うされたように、私たちもまた主と共に喜んで苦しみを担うものとされていくために、私たちは聖霊の力が必要です。祈るために聖霊の力が必要です。今日のゲッセマネでイエス様が祈った祈りと同じように、私たちも教会に集い、主と共に主の御傍近くで、この時の眠ってしまった弟子のようにではなく、私たちもたびたび眠ってしまいます。非常に眠いです。 皆さん眠いですか？朝は眠いですね。また私たちは本当に戦いが迫ってくると眠いです。眠ってしまう時もあります。でももう一度私たちはこの時目を覚まさせていただきたいと願います。目を覚まして受難の主が語られる御言葉に耳を傾けたいと思います。そしてここでイエス様が神の子として祈った祈りを聖霊によって私たちに与えてくださると、そのようにロマ書を通して約束されているこの御言葉をしっかりと握りたいと思います。ローマの信徒への手紙8章を開きましょう。14節15節をともに開きます。284ページローマの信徒への手紙8章の14節15節をともに開き読みましょう。ローマの信徒への手紙8章14節15節284ページローマの信徒への手紙8章14節15節3はい。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。アーメン。このですね、原文の意味は叫ぶという意味です。聖霊によって私たちがですね、神の子としてアッバ父を、先ほどイエス様が祈った祈りと同じ祈りを持って、主の御前にありのままの姿でお父さんと祈る力が聖霊の力です。恐れの中にいるでしょうか？今私たちは不安の中にいるでしょうか？けれどもなおその恐れや不安に勝って聖霊の力が今私たちに注がれていることを信じます。神の御子として、ごめんなさい、神の子として、神の御子として祈られたイエス様と同じ祈りを今私たちもいただいていることを信じます。この時私たちはその不安や恐れの中で主の御前に、天のお父様の前でありのままの姿で隠さずにお父さんと祈りましょう。お父さん助けてください。何をなすべきか分かりません。ここに聖霊のですね、8章の26節に記されています。同様に霊も弱い私を助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。これは弱さの極みに置かれた私たちのために、つまりそれはどのような姿でしょうか？どう祈ってよいか分からない姿、祈る力がない姿。でもその私たちのために聖霊様はいつも取りなして、神の子として祈りなさい、あなたは神の子としてこの命を受けたんだから、神の子として何度でも父の前に出て行きなさい、そのようにいつも傍らで励ましてくださる、これが聖霊様です。二つ目、聖霊様に預かる目的は父よと祈るためです。イエス様が父よと祈ってこの十字架を全うされたように、私たちも祈りなくして、御父の前に出ることなくして、この十字架の道は全うすることができません。いや、むしろ別の道を肉は取りたくなります。こんなはずじゃなかった、別の道を。でもイエス様はまさにこのために来てくださいました。そのために受難してくださいました。私たちが今苦しみにあるとき、不安にあるとき、何よりの慰めはこの受難の主であります。私のためにこれほどまでの苦しみ、もだえ失神するほどに御父と祈り戦い、あなたを救いたいと、私たちを救いたいと願ってくださった、愛してくださったこの受難の主が何よりの私たちの慰めであります。そのことをこのどうぞレントの時深く覚えながら、私たちもまたこの道ですね、また主の御そば近くに伴って祈るものとさせられたいと願います。この今回武田博先生が心筋梗塞で倒れられました。 何年か前にですね、先生がこちらに来てくださったときに、その当時私は新学生でした。小堺兄弟の葬儀を行うために、私は新学生だったので、まだですね、暗証を受けてませんでしたので、はるばる福岡から、その時はもう今私たちにおいては無木の状態で、野口先生がルワンダにいる状況で、そのことがですね、直樹兄弟が天に召され、そして、死式を執り行うために武田先生が来てくださいました。改めてその時のことを深く思い起こしていました。その時ですね、実はその中でですね、先生が本当に断食の中、こちらに来られて、玉川教会でする死式を執り行うために、本当に命からがら来てくださって、激しい冷戦の中で最後、祝祷の時に倒れられました。さすがですね、先生は。倒れたその状態の中にあっても祝祷してるんです。これが本当に牧師である姿を見ました。最後までその使命を全うされようとされている。けれどもその時、私は本当に悔い改めが与えられました。先生をですね、このお迎えして、まず私は新学生でしたから本当に何もすることができず、また初めての告別式でですね、もうとにかく、動揺していました。で、その中でとにかく武田先生が来てくれれば何とかなるだろうですね、そういう思いで武田先生を迎えました。でも武田先生は非常に疲れておられたんです。で、その時にこの死式に入る前に、この共に祈る時をですね、忘れてしまったんです。でも先生がその時に講壇に立たれる前に、先生が緊張しています、そのようにおっしゃったんです。緊張しています。で、私はその時にもうですね、死式が始まるので、その後本当に後悔しました。共に祈ればよかった。今日のですね、その時に本当にその後の幽霊杯でゲッセマネの御言葉がですね、私たちに語られました。自分自身の祈りが足りなかったこと、そして先生が倒れられたその時に本当にまさに眠っていた弟子のように、先生だから大丈夫だろうですね、立派な先生だから多分弟子たちもイエス様なら大丈夫だろう、まあ、何があっても私たちがどんなに弱くても眠っていてもとにかくイエス様なら大丈夫だろう、そのように思ったかもしれません。私もそのように思いました。でもその後、武田先生がその後倒れられて、そのお姿をですね、本当に目の前にしたときに、自分自身の祈りの足りなさ、そしてこのゲッセマネの記事のように眠り焦げている、本当に戦いのときに、主が共に祈ってほしい、そのように思われるときに、眠っている自分のこの本当の信仰のなさを、主に明らかにされ、悔い改めました。武田先生はその後、もちろん元気になられました。けれども倒れている状態の中で、ナースリールームで、勝利だよ。玉川教会勝利だよ。必ずリバイバルするよ。必ず世界選挙は成就するよ。玉川教会は大丈夫。大丈夫。そのようにですね。先生はまだ天国に行ってませんよ。今度は泣いてますけれども、先生は、ですね、2週間後に元気にいらっしゃいます。でも、もう一度私は今回のことを通して思い起こされ、そして本当に私たちがなさなければならないこと、それは大きなことではありません。本当に主の御苦しみのそばにいることです。主が戦いたいと願われるところで祈ることです。家族の救いのために、この地域の救いのために、日本の救いのために、国々の救いのために祈ることです。そのために聖霊を受けなければなりません。そのために私たちは弱いから、ね、肉体は本当に弱いから、私たちは本当にこの時聖霊の本当に豊かな恵みに預かって、父よ、そのようにイエス様と同じように神の子としていただいたこの特権をしっかりと握って、主の御前に共に祈っていきたいと思います。そしてどうかいよいよこの力を受けて、私たちも今度3月に使わされる霊宣教師とともに、私たちもまた十字架を追う者として、主の御苦しみを共に喜んで引き受けていく者として、担っていく者としての使命を共に成し遂げていきたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、心から感謝いたします。レントの中、深い深いあなたの御せつりの中で、すべての出来事がなされていることを覚えて、心から感謝し、今一度あなたの御前にひれ伏します。主よ、どうぞ今私たちに起こっているすべての中で、今日語られた御言葉の通り、あなたの受難の主語、お姿を拝しながら、イエス様どうぞあなたの御そば近くで祈ることができますように、イエス様あなたがこの受難されるために、お父様にありのままの姿で お父さんとそのように祈られたその姿を私たちに聖霊を通して与えてくださっていることを今日語りくださり感謝いたします。私たちは本当にどう祈ってよいのかわからない恐れや不安に陥れられます。しかし私たちに与えられているのは聖霊によってアッパ父よと祈る神の子としての祈りだと今日御言葉が与えられました。ありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの新しい日々の歩みの中であなたの見苦しみのそばでまたあなたの祈りのもとで私たちが祈ることができますように。イエス様どうぞ聖霊の豊かな油注ぎを与えてください。一回一回を通して戦いを通してなお十字架を追うために主と共に祈ることができますように、玉川教会をまた集い所を一人お一人を祝福しお導きください。そしてどうぞこの時格別に武田博史先生をすべてのあなたの御手を持ってまた御父子を持ってお守りくださり、さらなる癒しと回復あなた先生に力を与えてくださり、2週間後の聖火に共に聖霊の火を受け御言葉に預かることができますように助けてください。必ずこのことを通して私たちに残されたこの2週間の戦いを通してあなたのご栄光が表されることを信じて主に期待いたします。どうぞ集われるお一人お一人また信仰の決心をされるお一人お一人を主が慰めお導きくださいますように、またどうぞ重ねてこの時韓国にいらっしゃるパク先生をお守りください。ご家族を守り、またその中で深い深いこのゲッセマネの祈りに預かりながら先生ご家族がさらなるあなたの御心に預かりまたこちらに帰ってくることができますように、そしてどうぞ韓国をまた中国を日本を国々を主をどうぞお守りくださり、なおこのことを通してあなたのリバイバルがなされますように、そのためにどうぞ私たちがなお聖霊の恵みに預かって祈りの手を高く上げ続けることができますように導いてください。この時を心から感謝しすべてを御手に委ね尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。